ジャパニーズポッド101でございます。
おはよう東京、こんにちはニューヨーク、こんばんはロンドン。
JapanesePod101.com presents Advanced Audio Blog Season 4, which is all about famous Japanese writers. This series was written by former high school language teacher Hiroi Miyachi. The lessons in this series are in all Japanese, and the transcript is available at JapanesePod101.com in the first comment of each lesson. Be sure to stop by and leave us a message.
Audio Blog 第4 Season 第5課川端康成。
こんにちは、ゆういちです。
なつこです。ゆういちさん、今回は誰について勉強するんですか？
川端康成です。
お、ノーベル文学賞を取ったこともある作家ですね。
はい、
では早速聞いてみましょう。川端康成。
日本人で初めてノーベル文学賞に輝いたのが川端康成です。彼の文章の特色とは、美しいという点。使われる言葉といい、音読した時の響きといい、他の作家とは一線を画していると高く評価されています。さらに素晴らしいのは、近現代の作家は数えきれないほどたくさんいますが、その中でも名作と呼ばれる小説をいくつも残していることです。これらの理由から、川端は日本文学の頂点に立つ作家の一人と位置づけられています。そんな文学的才能に恵まれた彼ですが、たった2歳で父を、翌年は母を、7歳の頃に祖母、その3年後に姉を、ついには15歳で祖父と死に別れ、とても寂しい家庭環境の中で育ちました。この境遇は彼の作品に多大な影響を及ぼします。代表作、伊豆の踊り子は、80年以上前に執筆された短編小説ですが、書籍で楽しむのはもちろん、6回も役者を変えて映画化されたほど人気のある作品。その主人公の青年は、孤児という設定で、日本では有名な観光地である伊豆を旅します。道中で出会った旅芸人の一座、とりわけ可憐な踊り子の少女との温かい心の交流を通じて、孤独が癒されるという筋書き。川端が19歳の折に実際に伊豆で体験したことに着想を得た本作から彼の小説を読み進める人も多いです。次々と作品を発表する傍らで、若い作家への支援も精力的に行い、後に紹介する三島由紀夫をデビューさせたのも川端です。そんな彼ですが、創作力の衰えや健康への不安などからガス自殺を遂げ、多くのファンに惜しまれました。
川端康成が有名な作家だということはもちろん知ってたんですけど、ブログにあるように、なんかこう他の作家を寄せ付けないぐらいに評価されてるということまでは実は知りませんでした。
そうですね、ブログの中では他の作家とは一線を画していると高く評価されていますとか、川端は日本文学の頂点に立つ作家の一人ってかなり褒められていましたからね。
一線を画しているなんてすごい褒め言葉ですよね。
そうですね、
他の作家とははっきりと違うという意味ですからね。
はい、他の作家と一線を画すような人だからこそノーベル文学賞をもらえたんじゃないですかね。
そうですね、
はい、ちなみに日本人でノーベル文学賞を取ったのは川端康成の他にもいますよね。
はい、1994年に大江健三郎という作家ももらってます。ノーベル文学賞を取った日本人は今のところこの2人だけですね。
そうですね、
村上春樹が取るんじゃないかなんていう噂が最近ありますけど ね、
う
ん、
そうですね、
まだ取ってないので、はい、この2人だけです。
ぜひ、はい、3人目になってほしいですね。
そうですね、
はい、
ところでゆういちさんは川端康成の作品は読んだことありますか？
実はこんなに素晴らしい作家だっていうんですけども、
はい、
一つの話を通して読んだことはないんですね。
ああ、はい、
はい、まあ、ただ雪国という有名な作品があるんですけども、
はい、
その冒頭部分は覚えています。
うん、
国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。
はい、はい、このフレーズはもしかしたら日本の小説の中で一番有名なフレーズの一つかもしれませんね。
そうですね。ちなみにこの作品はいろいろな外国語に翻訳されているんですが、
はい、
英訳したのはアメリカ人のサイデン・ステッカーさんという人なんです。
なるほど。
で、あの川端康成がそのノーベル文学賞を取った時にその半分がサイデン・ステッカーさんのおかげだと言っていたそうですよ。
ああ、なるほど。翻訳のおかげで国際的な評価が高まったと、
うん、そうですね。はい。夏子さんはあの川端康成の作品は読んだことありますか？
いや、実は私も通して読んだことがないんですけれども、
うん、
でも私このサイデン・ステッカーさんの文章は、はい、実はあの英語のエッセイを読んだことがあります。日本について書かれた文章で、はい、確かに非常にこう分かりやすい綺麗な英語だったというふうに覚えているので、きっと翻訳もすごく美しい文章を再現してたんだと思います。
そうですね。ところで、あの今回のブログに出てきた伊豆の踊り子という作品ですが、これは川端康成が実際に伊豆の温泉旅館に4年半こもって書いたらしいです。
え、4年半も？
はい。そしてさらにびっくりするのは、
はい、
あのその4年半の期間ですね、ほとんど宿代を払わないまま滞在し続けたそうなんですよ。
え、旅館に、
はい、
お金を払わないで、
うん、
4年半も泊まって小説書いてたんですか？
はい。
なんかあれですね、結構豪快な人だったんですね。
まあさすが大物という感じですね。はい。あのまあウィキペディアの方には、あの、はい、細かいことにはこだわらない性格だったとかありました。
いや、あの細かくないと思うんですけどね。4年半分の旅館代って言ったら結構すごい額になると思うんですけど、
うん、
で結局あの最後に払ったかどうかが気になるんですけど、
まあ、湯本館というあの旅館に泊まったそうなんですけども、
はい、
まあ、そこのオーナーがですね、宿代は成功してからでいいよということでお金をほとんど受け取らなかったらしいです。
おー、太っ腹ですね。あのいわゆる出世払いというやつですね。
そうですね、出世払い。
はあ、でもその旅館はそのおかげで結構有名になったでしょうね。
あ、そうですね。ちゃんとその後出世しましたからね、川端康成が。
では今回のレッスンはこの辺までにしましょう。
はい、それではさようなら。次回のオーディオブログで会いましょう。
Again at JapanesePod101.com you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.